はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの水谷と申します。今日はですね、ハイブリッドクラウド環境でのネットワークとセキュリティといったテーマでお話をさせていただきます。特にですね、中心になるのは、プライベート接続の部分ですね。ここについてご紹介をしたいと思います。内容に入る前にですね、最初にですね、少しだけ私の自己紹介をさせていただきたいと思います。所属はですね、クラウド&ソリューションビジネス統括本部というところにおりまして、クラウドソリューションアーキテクトですね、略して CSA って言ってるんですけども、普段はですね、Azure のソリューションを提案したりですとか、あとはトレーニングをご提供させていただいたりですとか、POC ですね、いわゆる検証をやるっていったところをですね、ご支援させていただいたりしています。いわゆるプリセールスのエンジニアになります。実はですね、マイクロソフトに入社しましたのは、今年の1月1日ですので、ようやく試用期間が終わってですね、2ヶ月ぐらいですね、トータルで5ヶ月ぐらい経っています。で、前職は実はシスコシステムズというところに勤務しておりました。新卒で入社して15年ぐらい勤務をしておりまして、直近ではですね、どちらかというとオンプレミス側にシステムを提案したりですとか、コンサルティングするようなことをやっておりましたので、技術領域としてはですね、ネットワークですとかセキュリティの部分ですね、が得意分野ということになります。で、今日の、ゴールといたしましては、ちょっと最初にですね、実は皆さんにお聞きしようかなと思ったんですけども、ちょっとですね、こちらからあんまり皆さんが見えないというのもあってですね、今日のゴールということで、まずはハイブリッドクラウドを構築する上でですね、ネットワークですとかセキュリティって必ず出てくる、課題というかテーマであり、皆さん会社の中でもですね、ハイブリッドクラウドを構築するにあたってここを絶対に検討しないといけないポイントになると思います。ですね、ここの少し考え方ですとか、考慮点をですね、持って帰っていただきたい点が一つですね。で、もう一つがですね、Azure とプライベート接続を、ちょっとされている方がいらっしゃるかどうかわからないんですけども、ぜひですね、ここのセッションを聞いていただいて、もう帰ってすぐに Azure とのプライベート接続ができるようになると、すぐ使えるようになるということをゴールとしています。で、今日の中身ですね、アジェンダ入っていきますけども、まずは最初にですね、ちょっと導入というか考え方ですね、ハイブリッドクラウドのセキュリティですとかネットワークの部分をご紹介して、プライベート接続の部分も中身もお話をしていきます。で、実際ですね、なかなか技術的に分かりにくいところもありますので、実際Azure のポータルがあります。そこの画面を見ながらどういうふうにやっているのかっていうご説明をしたりですとか、あとは FAQ でですね、実際我々のサポートの舞台に非常によく聞かれる、ハマりどころですね、そういったところがありますので、そこもご紹介しつつですね、皆さん理解を深めていただければと思います。はい、それではここから内容に入っていきます。で、ハイブリッドクラウドのセキュリティとネットワークということで、まず最初にですね、ハイブリッドクラウドっていうところですね。で、ここは多分おそらく皆さんハイブリッドクラウドになるということですね、そんな疑問視はしてないと思うんですけども、ハイブリッドクラウド今後来ますよねというふうなですね、世の中で言われているところですね。で、クラウドの良さって皆さん多分ご存知だと思うんですけども、ソリューションが多いです、非常に。で、開発のサイクルが早くてですね、必要な分だけ必要な時間使えるというところがクラウドのメリットですね。で、一方、私もオンプレミスを結構やっていましたので、オンプレミス側の、システムはですね、どちらかというとスケールアップ型が多いというふうに考えています。で、それからいくらクラウドの時代が来ているとはいえですね、クラウドにどうしても持っていけないシステムというのは必ず残ってきますと。どうしても出したくないデータですとか、あとは、そもそもイヤースに乗らないようなシステムですね、どうしても載せられないシステムというのは残ってきてしまいますので、必ずですね、クラウドとオンプレミス側というのはハイブリッドの形になってきます。あとはクラウドはですね、最近ですと人工知能系ですとか、いろんなIoT とかですね、いろんな先進的な技術が乗ってきているんですけども、これをじゃあオンプレミス側でですね、じゃあ今から人工知能のシステムを作ってくださいともし言われたらですね、非常に困ると思います。工数も見極めがつきにくいですし、どれぐらいの物理リソースを用意したらいいのかっていうのは非常に分かりにくいと。ですので、クラウドの、スケールアウト型になっているクラウドと、オンプレミスのですね、うまく 連携させて使っていくというのがですね、最終的な今後のですね、来るべきクラウドという形になっていくと思います。で、そこで課題になってくるのはですね、やはりこの2点ですね。セキュリティとネットワークと。これ二大巨頭と言ってもいいのかもしれないんですけども、必ずここが問題になってきます。で、少しですね、セキュリティの方をまず考えてみます。で、ハイブリッドクラウド、あるいは、クラウドの課題というふうに考えてもいいかもしれないですね。セキュリティのポイントとして、今日ご紹介する中で、オンプレミスでのセキュリティ対策、大体同レベルのクラウドできるんでしょうかというところですね。これ後ほどもう少しですねブレイクダウンしてお話をしますけども、ここが1点ですね。でもう一つが、クラウド自体がこれから使おうとしているクラウドがですね、ある一定のコンプライアンスにのっとってるんですかっていうところです。例えば PCI DSS 対応してるんですかとかですね、 ISO の27001大丈夫ですかとかですね、そういったところの対応ができているか。でちなみにですね、Azure はですね、最近クラウドセキュリティゴールドマークというのを取得しています。これは NTT さんも取っているんですけども、非常にセキュリティレベルが高いということの証明になっていますし、あとゴールドとシルバーというのがあってですね、シルバーいくつか企業が、取られています。でこれ日本で取得しています。はい、でそれから3つ目ですね、企業として信頼できるかというところです。でこちらはですね、企業がですね、もう企業としてクラウドをやる場合に、体力的に財務体質的に大丈夫かっていうところがまずあると思います。倒産してしまうと意味がないというのがあるんですけども、でもう一つはですね、やっぱりクラウドのこのエリアに参入してきて撤退しないかどうかです。せっかくこう皆さんのシステムをですね、クラウドに載せたのに撤退してされてしまうとですね、またそれを戻さないといけないとか。いうことになって非常に面倒なことになりますので、結局はこのクラウドの分野ですね、撤退せずに企業としてちゃんと持続的に存続する、持続的にやっていけるかどうかっていうところが非常に重要なポイントになってくると思います。で下の2つはですね、今日はあんまりグダグダと私がお話してもしょうがないので、オンプレミスのセキュリティ対策とクラウドの対策、ここの部分をお話していきます。で1つはですね、おそらく皆さんが培ってきたですね、オンプレミス側のセキュリティ対策ですね。これ左側がオンプレミスで、右側クラウドということになるんですが、こちらをいかに有効活用するかというところがポイントになってくると思います。オンプレミスのですね、セキュリティ対策としては、代表的なものとして当然ファイアウォールがあり、IDS、IPS、あとはトラフィックのモニタリングみたいなことが入ってくると。あるいは WAF だったりですね。でそういったものを必ず利用するという形でですね、クラウドから今デフォルトですとクラウドから当然インターネットにアクセスができるという形になっていると思うんですけれども、それをですねもうやめてしまいます。で必ずオンプレミスですねを通すような形で通信をさせると。でこれによってですね、クラウドからインターネットに抜けるような通信はですね、必ずモニタリングをかけて監視するということができます。で当然今まで培ってこられた、侵入検知システムだしとかファイアウォールの機能ですね、フルに有効活用することができます。でもう一つはですね、実はクラウドの中でも通信を当然しています。でこれは、IaaS のシステムからですね、PaaS のシステムだったりだとか SaaS のシステム通信をする場合に、これもですね、クラウドの中だけで折り返さずに必ずオンプレの方に流します。でトラフィックのモニタリングをかけるということですね。でこういったことをですね、これコロンブスの卵的な感じかもしれないんですけども、やっていただける、これによってですね、セキュリティのレベルを確保するということは一つ考えられると思います。注意していただきたいのは、インターネットへのトラフィックをオンプレ経由にしますので、インターネットから逆にですね、クラウドに直接アクセスするようなことができなくなります。非対称ルーティングになってしまいますので、そのあたりをちょっと気をつけていただければですね、こういった考え方非常に有効になってくると思います。で、もう一つはですね、クラウド側のセキュリティ対策を考えた場合に、今までオンプレミス側でですね、物理的なファイアウォールとかを実装していたと思うんですけども、それをですね、クラウド側でできないかというところですね。 でよく言われるのはやはり例えば今 WAF を使っているんですけどもクラウドに移行した時に WAF そのまま使えないんですかっていうふうなことをよく言われます。で最近ですねもうあの仮想アプライアンスっていう形でこういったですねセキュリティデバイスっていうのはもうどんどんクラウドに載せることができるようになってきています。で Azure で言いますとマーケットプレイスっていうのがあってですねそこからあの簡単にですねクラウドの方にデプロイできるというふうになっています。で私も最近ですねマーケットプレイスをこれいろいろ見ていて気づいたんですけども、まあ、よくファイアウォールですね Next Generation Firewall という次世代ファイアウォールという形で、まあ、パロアルトさんと非常に有名だと思うんですがあのもう出てきます。マーケットプレイスにもう乗ってきてますのでもうそれをですね実際そこから落とすというか設定していただいて、まあ、クラウドに実装していただくことでもうそのまま使うことができますと、まあ、私もともとシスコなんですねシスコの ASA というファイアウォールがあるんですけどもそういったものも仮想アプライアンスとしても乗ってきてるんですね。ですからこういったものを使っていただけるとで使い方としてはですね、まあ、時間課金ですねペイアズユーゴーと言われている必要な分だけ使うというクラウドの良さを生かした使い方ともう一つはですね、ライセンスを持ち込んでいただいて使うというやり方もあります。もうすでに使っているお客様はですねそのままライセンスを持ち込んでいただいて使うということもできます。でちょっとですね実際画面見ていただいてですねどういう形なのかというのをあの体感あの見てですねご理解いただこうと思います。でこれがですねちょっと見えますかねでこれマーケットプレイスと言っていただいて、まあ、パロアルトというのをです、ね、検索していただくとです、ね、こういうふうに出てきます。でこれですねちょっとあの字がちっちゃかったので拡大しましたがこれペイアズユーゴーですね。これが必要な分だけ使うというやつです。で、その下が BYOL これ Bring Your Own License ということでライセンス持ち込みますという形ですね。でこれをですね今クラウドの方に実装していくわけなんですけども、これ、Bring Your Own License ではなくて、ですね、こっちの Pay As You Go の方を選択します。でこれは作成というのを押していただいてでこれちょっと名前をですね適当にパロとか入れちゃいます。でユーザー名もこれも適当にちょっとデコードという名前をつけてですね、まあ、パスワードを設定して、まあ、これちょっとリソースグループというのを選ぶんですけども選んでいただいて OK します。でここでサイズの選択っていうのをします。これはですね仮想マシンを選ぶときにあの Azure ですと A から、まあ、D とかいろんなタイプのですねインスタンスがありますのでそれを選ぶようなイメージですね。でちょっと時間がかかりますけども、ここに、サイズ、今ちょっとですね、おすすめというのが出てきています。3つなんですけど、すべてというのを選択していただくと、こういうふうにですね、まあ、いろんなタイプの、これストレージとかメモリーとか CPU ですね、の違いのインスタンスが出てきます。で、ちょっとおすすめに戻しますけども、まあ、ここでですね、それぞれまあ価格が違うので、一番左ですと、月額14万7千円いくらというふうになっています。でこれちょっと A4 を選んで選択をしていくとですね、まあ、この辺りネットワークとかストレージの設定があるんですけどもこれほぼデフォルトでいっちゃいます。でこれ OK と押してでこれでは検証が通りましたのでこのまま進めていきます。 OK ですね。でこれプランの詳細が出ているんですが、これパロアルトさんのファイアウォールを使うためのライセンスの価格と、Azure の上のインスタンスを使うための価格というのが出ています。で上がですね、132. いくつ円ですね。で下の方が66円出ていて大体まあ200円ぐらい1時間で200円ぐらいかかるというようなものになります。こういった形 ですね、非常に簡単に、まあ、サードパーティー製のですね、これはあのたまたまファイアウォールをお見せしましたけども WAF でもそうですし IPS でもですね、こういうふうにインスタンスサイズを選んでですね、そのまま実装していくというようなこと ことがですね非常に簡単にできますので、クラウド側もですね、今までのオンプレミスのように非常に近い形のセキュリティ確保というのができるようになっていきます。で、Azure の場合はですね、実はこういう階層型の、防御を行っています。で、インターネットからトラフィックをアクセスしてきた場合にですね、一番、右側ですね、DDoS プロテクションって書いてありますけども、これはあのサービスとして提供しているんではなくてですね、プラットフォームとして、まあ、あのお金を取るとかではなくて、もうデフォルトでそういうものをあのちゃんと行っているというところですね。で、それから左に向かって、アクセスリスト、まあ、これは本当に簡単なアクセスリストですね。あと仮想ネットワークを分けてこうトラフィックを分断するとかですね、あとはまあ DMZ を中に作り込むとか、先ほどご紹介した仮想マシンのファイアウォールとか IPS とかそういったものを入れていくというような形でこう、まあ、ディフェンスインデプスですね、あの仮想、階層型で防御していくという形になっています。で、おそらくですね、皆さんシステムをこう作っていただいて、何かこう脆弱性検査みたいなことをやろうとするとですね、ペネトレーションテストを多分やることになると思うんですけども、これ DDoS プロテクションとか聞いていますので、事前にですね、こうそういうテストをしますよっていうことを言っていただかないと DDoS プロテクションが働いてしまってですね、そのペネトレーション自体が役に立たなくなってしまうというようなこともあります。ですので、まあ、ネットワーク的にはですね、もうあのクラウドをこう仮想アプライアンスを実装してオンプレの非常に近い形にセキュリティを担保していくか、あるいはまあそれでもまだ信じられないんであればですね、オンプレの方に必ずトラフィックを誘導してモニタリングをかけていくと。またクラウドの中のトラフィックでやっぱりなかなか見えにくいのでですね、そういったところでモニタリングをしていくというのも一つの考え方だと思います。ただし、まあクラウドとしてはですね、やはりこういう形でですね、一応防御というかセキュリティを担保するというようなことはやっているというふうなところを認識していただければと思います。はい、次にですね、ネットワークの分に入っていきます。で、ネットワークに関して言うと、まあ、ハイブリッドの場合はですね、インターネット接続を使うのか、それとも専用線を使うのかという選択ですね。で、インターネット自体は非常に可用性が高いというふうに、認識をしています。今までいろんな災害があったと思うんですけども、インターネットはですね、なかなか切れないですね。迂回経路が様々ありますので、ほぼ切れることがないです。で、その反面、どこの経路を通っているのかわからないというのが言えると思います。で、よく IPSEC とかのですね、VPN をインプリしたときに、こう絵でパイプみたいに描くので、同じようなところを通っているようなイメージがあるのかもしれないんですけども、実はですね、インターネットの場合はいろんな経路があるので、必ずしも一つの経路を通っているわけではありません。ですので、インターネットの長所、まあ、短所というかですね、言い換えると可用性は高いんですが、経路がわからないというところですね。ただセキュリティという点で考えるとですね、まあ、IPSEC VPN を使ってますし、TLS で暗号化、L2 の暗号化したりするソリューションもありますので、そんなに変わらないと思いますけども、そこの経路がよくわからないという部分です。で、あとはパフォーマンスで考えますと、当然専用線の方が品質が安定しています。で、特に体感的にわかるのはやはり遅延ですね。インターネットはホップ数がどうしても多くなってしまうので遅延が非常に高くなります。で、専用線の場合はその分、まあ、遅延が低いですし、あと帯域とかですね、まあ、ちょっと絵で見るとこんな感じですね。インターネットは LINE をこうシェアしますし、どうしてもベストエフォートになります。で、専用線はまあそこしか使わないです。そこのユーザーしか使わないですし、帯域をですね、確保しながら使えますので、まあ、こういうイメージになります。そうすると帯域が使えるのと、あと遅延が小さくなるのと、あとジッターが小さくなります。まあ、揺らぎです。ですね、ボイスとかビデオを通すときにですね、ジッターって結構効いてきます。人と会話をするときにジッターが大きいとですね、非常に何ですか、ストレスがたまるということは言えると思います。で、ちょっとここまで一般的なお話だったので、実際のすでにこれ使われているお客様の事例をご紹介したいと思います。で、一つがマンパワーグループさんですね。で、ここは2つシステムがあって、一つはもうクラウドに持っていきますという決断をされました。まあ、ウェブのシステムですね。 でもう一つは人材情報検索システム、これはもうオンプレに残しました、残しますと。で要件としてはこれユーザーが非常に多くて40万人使っています。で、まあ、イメージ的にやっぱり VPN って不安定なイメージなのでそこは避けたいということで、ただ試算するとですね、インターネット VPN と専用線ですね、実は専用線の方がコストが安かったっていうふうに、おっしゃってます。で最終的にはですね、これ構築した上で、メリットを見てみますと、やはり専用線はシンプルでですね、インターネットのこう経路がよくわからないとか不安定さっていうところを取り除いてくれましたと。でプロジェクトも短期化して非常に運用は効率化されましたというふうにおっしゃってます。でもう一点ですね、もう一社さんですね、積水化学工業さんというところもご紹介したいと思うんですけども、ここはですね、生産管理系システムがありますので、そこはまあオンプレに残さざるを得ないと。これは基幹システムですね。で要件としては、この生産管理システムがあるので、非常に遅延が小さい方が良かったというのがあります。で効果としてはですね、まあ、当然の専用線にすると安定するというのがあるんですけども、既存のワン業者ですね、キャリアさんをそのまま専用線のキャリアさんとして使うことができましたので、ネットワークの構成を変えずにですね、インプリすることができましたというのが、この積水化学工業様の事例になります。ということでですね、ハイブリッドの専用線のメリットをもう少し振り返ってみますと、まあ、この3つですね。で、一番最初はですね、これはまあ皆さん予想されるようなことだと思います。帯域が安定しているとかですね、遅延が少ないとか、こういったところが言えますし、2番目ですね、キャリアがそのまま同じものを使える場合はですね、ワン構成変えずに済むので非常に、簡単に使えますと。で3番目はこれは意外な感じですね、実は専用線の方がこうすごい高いイメージがあるんですけども、インターネット VPN の不安定さをこう回避するようなですね、デザインですとか、あと運用を考え出すとですね、結局はですね、コストがそんなにインターネットが安いわけでもなくなってくるっていうのがですね、ちょっと意外な点ですね。これマンパワーさんがおっしゃってたことなんですけど、まあ、10倍っていうとですね、さすがにちょっとそこまであるのかなと思いますけども、意外と変わらないっていうところはですね、ちょっと、押さえていただきたい部分ではあります。はい、ということでこの専用線を使う場合ですね、 Azure の場合どうなのかっていうところをご紹介していきたいと思います。はい、でプライベート接続というところなんですけども、Azure の場合はですね、これはエクスプレスルートというサービス名ですね。で、AWS さんだとダイレクトコネクトです。で、ちょっと違いはあるんですけども、後ほどこういうところが違いますというところはご説明をしていきたいと思います。で、すでにですね、Azure のエクスプレスルートが使えるところというのは、ワールドワイドに広がっております。で大陸を越えてですね、今日本の例えば東京とか大阪のデータセンターにつなぐだけではなくてですね、他の国にもそのまま専用線を接続することができます。で日本ですと、もうすでにですね、このエクスプレスルートというサービスを使っているのが150社程度あります。で実際ですね、ちょっとワールドワイドのちょっとグラフが見にくいかもしれないんですが、割合を見てみますと、東京でですね、専用線を使っているお客様って結構多いんですね。まあ、ワシントン DC とか US なんで非常に多いのは分かるんですが、東京もそれに負けずに、まあ、半分ぐらいですかね。ただシドニーとか、まあ、シンガポールははるかに超えてますし、シリコンバレーにも非常に近いような割合で東京の専用線というのは使われています。でこのエクスプレスルートを使うですね、まあ、プロバイダーさんというのがあります。で2種類あってですね、右側の方がネットワークサービスプロバイダーというのと、エクスチェンジプロバイダーで、かっこ L3L2 って書いてあるんですけども、この違いはですね、 L3 のプロバイダーさんは、まあ、ほとんどマネージドで、丸がかえですね、エクスプレスルートを設置していただけるという業者になります。でエクスチェンジプロバイダーさんはどちらかというとユーザーさんがですね、実際設定していくようなイメージですね、になります。で日本ですと IIJ さんとか NTT コムさんとかですね、最近ですとソフトバンクさん、今年になって L3 のプロバイダーさんとして参画されています。あとコルトさんとかですね、が入ってきます。 で価格を見ていただきますと、一応帯域としては50メガから10ギガまで引くことができますし、で、大きく分けて重量制と定額制があります。で定額制の場合は日本は、このゾーン1、2、3と分かれているうちのゾーン2になります。で重量制の場合はですね、クラウドからオンプレミス側にデータが流れたときに課金がされるということになります。でよく聞かれるのが、じゃあどれぐらいの帯域必要なんですかと、まあ、50メガ引いとけばいいのか100メガ引いとけばいいのかとかですね、いろいろ聞かれるんですけども、実際はですね、やはりワークロードに依存するので、そこは確実にこれとは言えないんですけども、このサービス自体はですね、50から100とかですね、100から200にこうアップグレードするときの、ダウンタイムがないです。ですので必要、最初は、少なめに始めて必要に応じて増やすということができます。ただ逆はできませんので、ちょっと注意していただきたいんですけども、こういう、増やしていくとスモールスタートすることができます。でもう一つ参考のデータとしてはですね、これどの帯域を使っているかという割合を示している図なんですが、実は中央値は200メガですね。ですので大体200メガを使われるお客さんが非常に多いということです。で意外と1ギガとかも使っていますので、まあ、1ギガも多いですし、ちょっと2ギガ以上になってくるとさすがにお客様の数としては非常に少なくなってきます。で次にですね、この専用線とクラウドといったところでどういうふうにクラウドとつないでいくかというところですね。まずはですね、エクスプレスルートを、エクスプレスルートサーキットとありますけども、これをですね、それぞれのクラウドにつないでいくことになります。でマイクロソフトエッジとありますけども、これがですね、実は物理的なルーターがありまして、これが冗長化されてあります。で、それぞれクラウド下からいきますけども、プライベートクラウド、プライベートピアということで IaaS とつないで、パブリックピアということで PaaS ですね、 Azure の PaaS サービスとつなぎ込みます。で、マイクロソフトピアということで SaaS、Office365 ですとか、Skype ですね、につなぎ込んでいきます。で、Amazon さんの場合はですね、これ一番下のパターンだけです。IaaS とプライベートピアでつなぐというパターンのみですね。で、先ほどちょっと申し上げましたけども、SaaS のパターンをつなぎ込む場合は、専用線ですね、ジッターですとか、ディレイが小さいというのが有利になってきます。あとはこのサーキットの中でですね、QoS をかけることができますので、そういったところもですね、差別化ポイントになってくるということになります。あとこのエクスプレスルートとしてのですね、 SLA が 99.9% ですね、を保証することができます。で一番よく聞かれるのが、この構築する際のワークフローがよくわからないと言われますので、これちょっとまとめてみました。でまず Azure のサブスクリプションを持っているということなんですか、ごめんなさい、持っているということなんですけども、でその後にですね、エクスプレス、ルートパートナーさんですね、プロバイダーさんに連絡をします。でその後に、パワーシェルかポータルでですね、設定をしていただくことになります。で今までですと、つい最近までですね、パワーシェルしかできなかったので、これネットワークのエンジニアにとっては非常にハードルが高かったんですね。パワーシェルでネットワークの設定するというのは、ネットワークのエンジニアから見たらですね、ほとんど悪夢に近い感じですね。でポータルで設定ができるようになってますし、その後にですね、サービスキーというのが発行されます。でその発行されたものをパートナーさんに送っていただいて、でパートナーさんがそれに基づいてエクスプレスルートのプロビジョニングをするという流れになります。でその後ですね、ピアリングの設定ですとか、まあ、いろんなことをやるんですけども、ちょっとですね、今まではパワーシェルでやっていました。でそれがですね、ポータルでできるようになりましたので、非常に簡単にできますので、ちょっと見ていただこうかな。でこれエクスプレスルートっていうのをですね、検索するとエクスプレスルートを作成するところが出てきますので、ここで追加とやってですね、作成をしていきます。で、まあ、名前はですね、まあ、テストっていう形にもしちゃいますね。でプロバイダーさんを選ぶとですね、これ今 IIJ さんですと、まあ、大阪東京ですね。でこれそれぞれのキャリアさんがですね、こういう形で リストに出てきます。でイクイニックスさんとかを選ぶとです、あ、ごめんなさい、NTT コムさんを選んで、ちょっと東京にピアリングを貼るという形の設定をします。で、帯域は50メガにしておいてですね。であと、これスタンダードとプレミアムとあるんですけども、プレミアムの話は後ほどちょっとご紹介したいと思います。であとは定額制か重量課金というところですね。でこれで作成とやると、作成します。ただこれちょっと時間がかかりますので、もうすでに作ってあるやつを見てみます。サーキットを作るっていうところ少し時間がかかってしまうので、すでに作ってあるやつ見ますけども、これプロビジョニングがまだされてないという状況になっています。でここでですね、サービスキーというのがありますので、これを取得していただいて、キャリアさんに送っていただくというだけですね。で、まあ、必要に応じて IP アドレスとかいろんなものをですね、送っていただくんですけども、基本的にはこのサービスキーを送っていただいて、L3 の業者さんに送っていただくとですね、もうあとはほぼやることがないという形になります。で、これはですね、まだプロビジョニングされてませんので、まあ、ここはですね、回線はプロビジョニングされていませんという状態になっています。これサービスキーを送っていただいて、業者さんがやっていただくと、ここがプロビジョニングされた状態になります。はい、で次にですね、プライベートピアの場合だけちょっと注意していただく必要があります。ここはですね、あまり理解されていない部分なので、ぜひちょっと理解を していただきたいと思います。ですね、これはプライベートの IaaS の環境を使う場合にですね、それぞれ仮想ネットワークというのが使われていると思います。で、それをですね、エクスプレスルートに紐付けるために、このゲートウェイというのが必要になってきます。で、ゲートウェイとエクスプレスルートというのを紐付けていく形ですね。で、このゲートウェイはですね、実は Windows の2012で使われている、まあ、仮想アプライアンスみたいなですね、動きをしています。で、ベーシック、スタンダード、パフォーマンスとありまして、スタンダードとパフォーマンスはこれで二重化されていてですね、冗長化が取れているという形になります。で、VPN ゲートウェイというのもですね、同じように作ることができます。これはエクスプレスルートゲートウェイと VPN ゲートウェイというのがですね、2種類あるんですけども、VPN ゲートウェイはですね、200Mbps しか最大出ません。ハイパフォーマンスでもこれぐらいです。で、エクスプレスゲートウェイはですね、2GB までいけますので、ここもそのポイントで、インターネット VPN を使う場合と、専用線を使う場合ですね、パフォーマンスは結構違ってきますというのが言えると思います。ですので、ここはちょっと注意していただきたいところですね。仮想ゲートウェイというのを、仮想ネットワークゲートウェイというのを作っていただいて、でそこにですね、こうネットワークをアタッチしていくようなイメージになります。で実際この仮想ゲートウェイを作るところですね、を見ていただこうかと。でこれ仮想ネットワークゲートウェイというのをですね、ここで作っていきます。で追加とやるとですね、ここに仮想ネットワークゲートウェイの作成と出てきますので、ここはまあデコードゲートウェイとか名前をつけてですね、今ある仮想ネットワークをここのゲートウェイに紐付けていくということをやっています。でこれはエクスプレスルートに紐付けますので、エクスプレスルートというのを選びます。でこれで作成ですね。でこれだけでゲートウェイができます。でその後にですね、ゲートウェイを紐付けていくということをやります。これは先ほど作った、エクスプレスルートのサーキットですね、のところにこのゲートウェイを紐付けるようなことをやっていきます。 はい、でちょっと時間をしてきましたので次のですね、まあ、アドバンストエクスプレスルートということで、今までご紹介した中ですね、もう実は L3 の業者さんを使えばですね、もうできてしまいます。ですので先ほどのポータルでサービスキーを発行するところまでやってですね、仮想ゲートウェイを作ってマッピングすればもうそれでエクスプレスルートはできますというので、今までパワーシェルでそれ全部やってたので非常に分かりにくかったと思うんですけども、ポータルでできるようになりましたね。多分皆さん今から作れって言われてもですね、非常に簡単にできると思います。でここからはですね、ちょっとだけ中身の話をさせていただいてですね、とはいえ皆さんエンジニアの方であったりですとか、アーキテクトの方であったりですとか、はたまたですね、もしくはグローバルの企業だったりとか、今後のグローバルに展開されようとしているお客様もいらっしゃると思いますので、ちょっと中身の話とですね、先ほどのグローバル接続のところというところをご紹介をしたいと思います。で中身はですね、ルーティングを見てみますと、ルーティングは BGP です。 EBGP ですね。 EBGP でやり取りをしています。で先ほどご紹介したこの Microsoft Edge というところですね、ピアリングというのを貼っていきます。まあ、それぞれのクラウドに対してやっていくんですけども、そこの設定をして、あとは VLAN でですね、それぞれのクラウドというのを分けています。でプライマリーセカンダリーというふうに中で設定するんですけども、これプライマリーセカンダリー設定をすると 99.9% の SLA を担保することができます。でちょっと画面見ていただくと結構分かりやすいと思いますの で今のですね、設定した部分をもう一回振り返ってみます。でこれ作ったサーキットの中ですね、このピアリングというのが出てきて、でそれぞれパブリック、プライベート、マイクロソフト、ピアというのが出てきます。でそれ1個ですね、プライベートというのを選択して、見てみます、中身を。そうするとですね、こういう形で設定項目が出てきます。で ASN というのはこれは AS ナンバーですね、 BGP の AS ナンバーと、あとプライマリーセカンダリーのサブネットを入れていただいて、 VLAN ID100 とか200とか入れていただくと、まあ、それで OK ですね。でこれだけでもうピアリングもできてしまいます。ただここはですね、通常は L3 の業者さんですと、もう L3 の業者さん、プロバイダーさんがやってしまいますので、ユーザーさんがやる必要がないんですけども、L2 業者さんを使う場合は、ここの設定が必要になります。はい。で、よくいただく質問でですね、これは今までご説明した中で、すでに皆さんご理解されているところかもしれないんですけども、エクスプレスルートを設定したんですけど、ネットワークがつながりませんと。VNet とエクスプレスルートにリンクできない、要はゲートウェイをエクスプレスルートにリンクできませんというふうに言われますと。でこれはですね、ここの赤い部分ですねのアドレスは必ずバッティングしないようにしてくださいというのと、先ほどの、ゲートウェイの IP アドレスですね、ごめんなさい、ピアリングの IP アドレスですね、 BGP の設定をするときにピアリングの IP アドレスは必ず被らないようにしないといけないというルールがあります。まあ、ルールと申しますか、ルーティングの設定を見ていただくと、これ完全に L3 超えで設定をしてますので、当然ですね、ここの赤い枠で囲っているアドレスはバッティングしてはいけないというふうになります。まあ、L2 でこう伸ばしている場合だと、ここをバッティングというか同じアドレス帯域を使ってもいいのかもしれないんですけど、ここも L3 ホップで来てますので、ここはかぶすことができないというふうになります。でよくですね、やっぱりお客様のアドレス、ここで使っているものをクラウド側で使いたいという要件もいただくんですけども、その場合は、まあ、アドレスの帯域は似ていたとしても、やはりサブネットで分けるということをやっていただくことになります。はい、で次はですね、NAT ですね。これ NAT はですね、それぞれのクラウドによって違います。IaaS は NAT いらないです。あとですね、パブリックピアリングは NAT 必要ですし、マイクロソフトピアリングも NAT 必要です。マイクロソフトピアリングの NAT はですね、双方向 NAT が必要というのをちょっと注意していただきたいと思います。ここの部分だけですね。でもう一つは、実はもうエクスプレスルートを使っている方はですね、ちょっとここを注意していただきたいところですね。通信ができなくなりましたと。でそれは理由はですね、パブリックピアリングは NAT、今まで必要なかったんですが、これから NAT が必要になります。これはマイクロソフトの先ほどのマイクロソフト側のエッジルーターで NAT をしていたんですけども、そこの NAT をやめてしまいますので、 必ずですね、ユーザー様か、プロバイダーさんの中で納得していただく必要があります。で今のところがですね、この8月22日の予定になっていますけども、ちょっと日にちはもしかしたら前後するかもしれませんが、ここでですね、もし今納得されてない状態で使われている方はですね、注意していただきたいと思います。で、プロバイダーさん側でですね、納得やられる場合はここは問題はないです。それから、マイクロソフトペアリングはなんで両方に納得しないといけないんですかという話なんですけれども、非常に単純に言うと、クラウド側からオンプレミス側にですね、トラフィックのイニシエーションが走るからです。でこれが走ることによって、下手をするとですね、インターネットを抜けて、この Office365 のクラウドに通信してしまうこともありますので、ここはですね、必ず双方向ナットをかけて、必ず専用線を通すというふうな形のナットの仕組みを取っています。はい、それから、これプレミアムアドオンですね。先ほどあの画面でですね、プレミアムとスタンダードというですね、ライセンスを選ぶところがあったんですが、プレミアムアドオンということができます。で、これはですね、この黒いところが、オンプレミスのところですね。で青いところがデータセンター、Azure のデータセンターだと考えてください。で通常は自分の近くのですね、データセンターにこう専用線で貼ってるんですけども、それに加えてですね、大陸をまたいで他のデータセンターにも専用線を引くことができます。でこの時の通信はですね、マイクロソフトのバックボーンを取っていますので、非常に太いネットワークを経由して通信させることができます。でプレミアムアドオンはですね、もう一つ、いいことが、2つですね、あります。でグローバル接続ができるということと、あとはルーティングのサイズが4000から1万に増えますということと、あとはですね、仮想ネットワーク、先ほどゲートウェイ経由でいくつか、こうマッピングしたと思うんですけども、スタンダードの場合はここは10ですね、デフォルトが10です。でプレミアムアドオンを付け加えていただくと、耐久によって違いますけども、例えば10ギガだと100個仮想ネットワークをそこにリンクさせることができます。で次にですね、これエクスプレスルートと、IPSEC、サイト2サイトのですね、通信の共存ですね。で一つの使い方はですね、エクスプレスルートのバックアップとして使いますというのがあります。でもう一つはこのクラウド間を接続するという使い方ですね。でこれで日本のクラウドと US のクラウドをこうつないだりすることもできます。でここでですね、こういう使い方なんですけれども、ちょっと注意していただきたいというか、よくいただく質問でですね、オンプレミスからクラウドを経由して他のクラウドで通信できないっていうふうに言われるんですね。でそれは、VPN ゲートウェイ踏み台としては通信ができないっていう制限があるからです。で、基本的にはこの共存環境の使い方というのはですね、エクスプレスルートのバックアップとして VPN を使っていただければと思いますので、他の大陸のクラウドにつなぐ場合はですね、これはプレミアムアドオンを使っていただくという考え方ですね、になります。はい。で、あとはですね、ポータルで設定できるようになったので、ポータルをいじってたらなんかおかしくなっちゃいましたというのがあるんですけども、先ほどちょっとご紹介したようにですね、ピアリングのところは必ずプロバイダーさんですね、L3 のプロバイダーさんがやられるので、そこまでやってしまうとですね、ちょっとそこの齟齬が出てしまう可能性があります。で、これよくサポートに上がってくる話ですね。特にポータルで設定できるようになってからこういう質問が上がってくるようになりましたので、ここはちょっとご注意していただきたいと思います。ただし、L2 の業者さん、サービスプロバイダーさんを使う場合は、ピアリングの設定もポータルで行うことができますし、当然ポータルで行いますので、非常に楽に設定ができます。あとこういう質問もいただきます。エクスプレスルートを使っているんですけども、パフォーマンスがなんか出ないですねということも言われます。でこれはですね、ちょっと切り分けの仕方というか、本当にネットワークが遅いのかどうかというのをちょっと切り分けていただく必要があります。現実的にあんまりネットワークが遅いというのはないということで、実はストレージとかですね、そっちの方がボトルネックになっていることが多いです。でなんでそうネットワークが遅いというふうに感じてしまうかというと、 フォルダーのコピーとかですね、FTP とかでやってるので、あのストレージがボトルネックになってるので、なんかネットワークが遅いなっていうふうに感じてしまうというのがあります。でこれも実際サポートによく上がってくるような話ですので、ちょっとここの切り分けはですね、 iPerf とか、まあ、これ無償のフリーのツールですので、こういったものを使ってですね、切り分けていただくといいかと思います。であとですね、これあのもうすでに使われている方向けですね。で最近 Azure はですね V1、V2 っていう形で、あの次世代のものとこう混在した形で 使われていますので、そこで注意していただきたいところがいくつかあります。まあ、これはもうすでに使われている向けですので軽く流していきます。あの多分使われている方はですね、もう資料読めば分かると思いますので、軽く流していきます。ARM の環境でエクスプレスルートを作ってですね、昔の V1 で作った仮想ネットワークがリンクできますか、これはできるようになりました。これも非常に最近ですね、非常に最近できるようになりました。はい、でもう一つがですね、エクスプレスルートを、まあ、すでに作っているんですけど、V2 で作ったですね、仮想ネットワークリンクできますかっていう質問ですね。でこれは残念ながらですね、できないっていう結論になります。でこれはエクスプレスルートを ARM の環境に移行していただく必要があります。でこれ移行手順もすでにありますので、こちらご参考にしていただければと思います。でこれが最後ですかね。まあ、ARM の環境になったのでですね、PowerShell のコマンドよく分かりませんと。でこれもよく上がってくる質問なんですけども、これ自体はですね、ここの今日の資料のアペンディックスに、いくつか付けてありますので、こちらをご参考にしていただければと思います。はい。で、まあ、最後にまとめなんですけども、今日ご紹介したですね、セキュリティとかハイブリッドの関係で考えるセキュリティとかネットワークのですね、考えるための材料にまずしていただければと思います。まあ、オンプレミスを通すですとか、実際パブリッククラウド側でこう仮想アプライアンスでセキュリティを確保するとかですね、そういったところです。でもう一つはですね、Azure のエクスプレスルートを一応ご紹介しましたということで、多分 NSP さんですね、L3 のネットワークプロバイダーさん使っていただくと非常に簡単にできますので、多分皆さん帰ってやろうと思えばできると思います。で、L2 の業者さんを使う場合はですね、まあ、ちょっともう少し中身を理解する必要があるかもしれませんけども、そこもご紹介してますので、そういったところを勘案いただいてですね、いろいろクラウドをですね、グローバルに使い分けるやり方とかですね、そういったところを考えていただければと思います。はい、私からは以上になります。最後にですね、Ask the Speaker というところに私いますので、そこでもしご質問あったら来ていただけ、まあ、ご質問なくても全然構いませんので、来ていただいて、まあ、会話させていただければと思います。あとは最後にですね、アンケートですね、をお答えいただいてですね、ぜひ、提出していただければと思います。それではですね、私の方から1時間ですね、お話しさせていただきました。本日はですね、長い間、誠に、ありがとうございました。